Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近なピーポー言うとる。いきなりピーポー言い始めちゃったな。
まあいいよ、いいよ。続けよ。身近な
身近な。身近なだから始めるの？はい、S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べてるあつしに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。さあ、のっけからピーポー言い始めてしまいましたが、とりあえずじゃあ、1個目いきますか。
じゃあ、浅草の話でどうぞ。
浅草ですね。これ浅草に人通りが戻ってきたねっていう話をしようと思って今回持ってきたんだけども、
うん、
まあ最近ね、ちゃんとニュース皆さん見てない人が多いのかもしれないけども、これ聞いてる人は。
そんなことないよ。
そんなことないね。うん、はい。東京の、うん、感染者も今週月曜日だっけ？まあ一桁だ
ったよね。9人とかな、あったよね。
で、今日、まあ当時の金曜日だけども25人とかっていうのがさっき、発表されてて、
うんう
ん、まあなんかすごい、コロナ落ち着いてるねと、
まあ、ちょっと不思議なぐらいの下がり方だけどね。
うん、まあ、で最初に落ち着いていたヨーロッパはなんか最近また上がってきちゃったみたいな話してるから、まあ日本もご多分に漏れず多分上がってくるんだろうなと思いつつ、
うん、冬だしね、うん、
と思いつつ、まあ今このね、秋っていうちょうどいい
シーズンでも行楽シーズンですな、
はい、気候もありまして、
うん、
人通りが戻ってきてますと、
うんうんうん、
いうことですね。我々の散歩コースなんかもすごい人がたくさんいて、うん、歩きづらいって。本当になんか、なんだろうな、あの、ホッピー通りとかさ、有名なとこたくさんあるけど、浅草って。
うん、
今までは閑散としてて歩きやすいなって思ったんだけど、うん、すんごい人がいて、ああ、人間戻ったなってちょっと嬉しい気持ちもありつつ、邪魔だって思ってしまう。
ひどい。
ちょっとこう、
ひどすぎるよ。
ちょっとこう、マイナスのイメージも最近出てきてしまって、歩くのめんどくせえななんて。思うところはあるんだけども、
普通にね、お買い物に行くからね、私たちはそこの方にね、
はい、あの辺ね、はい、うん、我々のいつものお買い物コースなんですよ、
ね、日用品買いに行きたいのにね、
はい、ちょっとそれがね、人多いなーなんて思ってるんだけども、でもまあ何にしてもやっぱり人がたくさん出てきてる、
うん、
すごいね、中店も開いてるし、
うん、
で夜行っても、なんだろう、今だと本当にライトがなくてね、お店の明かりがなくて、
飲食店は営業時間も厳しくさせられてたし、お酒も出せないから、そもそもお店開けませんみたいなところも結構あったんだけど、
はい、
解禁になったから、
なんだろう、街が色づいたというのが、
うん、
明るくて
ね、おかげでうちらもね、美味しい焼肉屋さん見つけちゃったしね。
美味しかった。
あんまり浅草で食事ってしない、もともとだから浅草って観光地だから、
うん、
あの普通に休みの日にご飯食べ行こうと思ったら、どこ行くにも並ばなきゃいけなかったじゃん。だから牛カツとかもそうだけど、なんか私たちの選択肢なかったね、浅草でご飯を食べるっていうのが。
そうだね、逆に避けるもんね。
そうそう、
わざわざ行かなくていいやっていう。
でなんかそのコロナで緊急事態宣言出てみたいな時に、それこそ牛カツ屋さんはお酒とか関係ないから普通に空いてて、これ並んでないじゃん、行くるるみたいな感じで行ってみて気に入ったりとか。
牛カツめっちゃ美味しい。
そうそう、そういうことあったっけ。モンブランとかね、ハンバーグ屋さん、
そうだね、
あったんだけど、そう、お酒が飲めるお店にね、あんま行ったことなかったんだけど、
浅草で確かに酒飲まないね。
そうそうそう、お気に入りのお店も、うん、あの途中まで頑張ってたけど消えちゃったし。
あ、そうだね、消えちゃったね、
うん、そうなんだよ。だから浅草で意外と、そのこの間もさ、私年下の子にさ、浅草とか友達が来たらどこ連れてきますかって言われたんだけど、蔵前に行っちゃうかもねみたいな、
うん、
浅草じゃなくて蔵前とか、あとは何が見たいかによるけど空町の方行くとか、
うん、
っていう話しちゃった。浅草だったら、まあ、メンチカツと千葉屋の大学芋みたいな、
うん、そうだね、
うん、
あとは関根のシューマイ、
でもあれはその場で食べれるかな、うん、肉まんなら食べれる。
あ、そうだね、う
ん、けど、そうそう、なんかその場で食べ歩きとかだったら、そうだ、メンチカツとか大学も美味しいけどとか、
亀十のどや焼きみたいな、
あ、そうそう、それは買おうと思ってるんですよ。別と
その
子、
なんかそういう感じかな、
うん、そうなってくるね。そう、なんか、うん、飲食店って言われると
入らないね。
そうそうそう、うん、本当ね、一番お気に入りだったのは、私あの なんだっけ、あの観光センターだよね、観光案内の。
あ、観光案内所ね、う
ん、あの雷門の前にさ、あれ熊健吾だっけ。
熊健吾です、はい、
だよね、
はい、そう
だよね、
そうです。
で、その建物自体にアツシが興味を持ってて、
はい、
2人で入った時に中に
仏義を醸しに醸した熊健吾の設計ね。
そうなんだ。
そう、
まあ、それちょっと長くないだから割愛するけど、
はい、
そう、そこの中も結構良くって、普通に誰でも入れんねん、あの景色のいいところね、
うん、展望台があってね。
そうそうそう、そんなに高くないけど、そうで、その中にさ、あの隅田川ブリュワリー、隅田川ブルーイング、
うん、
のビールが、生ビール飲めたの昔はね、今飲めないけど、ちょっとなくなっちゃった。そこお気に入りだったりとか、なんかそういうところはあるんだけどね。
うん、そうやね、なんかがっつり飲食店って言われると、俺もなんだ、テニスの仲間たちといった焼肉屋が何店舗かみたいな。
とか、あと、馬族とか。
ああ、なんかチェーン店か。なるほどね。
うん、なるじゃない
。いくつか知ってるの、俺、北浅草なんてちょっと遠いんだよね、こっちから行こうすると。
とか、ほんと、だから田原町の方とか。
あ、そうだね。なんかちょっとずれるね。
ちょっとずれるのよ、全体的に私のお気に入りってなると。
うん、浅草の観光地ど真ん中は、むしろ初めて行ったんじゃないかぐらいの勢いで。こんな場所あるんだ、と思って行ったけど。
そうそう、
まあね、時間が早かったからかね、すぐ入れたけど、
この間の、
うん、
うん、でも満席になっちゃった、
ね。まあ、どこもかしこも混んでますねということだけれども、まあ人が戻ってるよと、
うん、
で浅草がこうっていうことは他のところもみんな戻ってるんだろうなと
思うから、うん、渋谷のハロウィンはすごかったけど、
渋谷のハロウィン、あれは間違ってるよって思っちゃう。
何が、
なぜ今これみんな行くのって、思考回路が間違ってるとしかこれは思えなかった。
そうなんだ。
うん、
でもあれ止めようがないよな、正直。
まあ別に止めようとかっていう話じゃないけど、なんでみんな行くんだろうって思ってしまった
よ。行きたいから行くんだ、行く人は。
うん、だってさ、楽しいのかね。楽しいのか。
楽しいんだよ。
楽しいんだね、
あえて。多分そう、本当にあそこにいるってことが楽しいんだと、
もみくしゃになってね、
思うよ、うん。
みんな通勤らしく嫌だとか、なんか満員電車嫌だとか言ってるのにさ、遊ぶときだけはああいうもみくちゃなところが好きなんだね。
さらに望んでいってるからね。
ね、そういうことだよね。
通勤電車望まずに潰されるわけだから。
俺にとっては一緒なんだけどな。
そう、だから行かないじゃん。
行かない。
行く人の気持ちなんて分かるわけない。
分かんない。
うん、それはしょうがない。
だからなんで行くんだって思っちゃうけど、まあ。
それは行きたい人の言い分もあるしさ、しょうがない。対局にいるとは思うよ。私も行きたいとは思わないんだけど。
はい、まあそうだね、ハロウィンすごかったね。
すごかったね、
うん、
なんか20時だか22時だかのさ、いや20時かな、渋谷のハチ公前の様子ですみたいなのをテレビでさ見てたんだけど、思ったより人がいて私もびっくりした。このコロナ禍だし、ワクチン、まあ、結構打ってるとはいえ、なんかまあそうだね。大前提、私たちもハロウィンっていうイベントを楽しみ尽くした年齢っていうのもあるかもしれないけど、なんか今行かなくてもいいんじゃないみたいな気持ちだったのもあるけど、もっと減るかなって思ってた、私。
うん、すごかったね。うん、
本当に、そう、テレビ画面の、何？山手線じゃない、一緒か。JR の改札からカメラが、スクランブル交差点に横、グーってこう画面がずれてくみたいな構図で見せてくれたんだけど、さすがにその駅は人通りがあるから動いてるのよ。だから、ああ、やっぱちょっと減ったかなって思ってスクランブル交差点の方向いたら、もう頭しかないみたいな人の。
スクランブルはその時はなんだ、歩行点になってんの？
あ、なってないんじゃない？知らないけど、うん、全然知らない、なってるのかもしれないけど、なんかあんまり渋谷区長が歓迎してる感じはしないから、そこまではしないんじゃないかな。いつもだってその信号渡りきらんから警察か DJ ポリスとか言ってて出動してるイメージだよ。
あ、あれはそういうためにいんの？
はい、当たってくださいみたいな感じじゃないの？
いや、知らなかった
って思ってた私は。
はい、ちょっとあまり関心がなくて申し訳ないんだけどそうだね、
まあなんかこう盛り上がりたいよねとは思うけどね。
まあそれは、なんだ、盛り上がりたい気持ちはわかる。
うん、
うん、
まあ、私ハロウィンだし、 そのやっぱその時に着たいものってあるわけよね。やっぱ今だから、例えばイカゲームの衣装もそうかもしれんけど、女の子だったら今この若いうちにだからこれだけの露出ができるとか、わかんないけど、なんかチヤホヤされるのも嬉しいわけじゃん、やっぱね。とかいろんなことがあったらね、今行きたいって思うのかもしれんけどね。まあちょっと怖いけどね、見てる分には。
うん、
本当に大丈夫かなみたいな感じはするけど、まあ飲食店にとってはね、入ってくれることは嬉しいよね。
まあそうだと思うよ、それは。
うん、まあ、渋谷ハロウィンの話は置いといてね。
うん、
そんな感じですかね。
そんな感じですかね。
あとはちょっと、まあリバウンドがちょっと怖いかなっていう。
うん、
急に減りすぎちゃって、
来週が怖いよ俺は。
なんかさ、操作されてるんじゃないかってぐらい数字が一気に下がって警戒してるんだけど、私は逆に。
うん、
でもあの数字見たら油断するよね。もうコロナの人なんていないじゃんみたいな、ほとんどいないじゃんっていう気持ちになるからさ。でワクチンも打ってるしいいでしょみたいな人は多いだろうな。お酒も飲めるようになったしって思うとね。
酒飲めるようになったのは大きいね。
うん、
うん、
でその深夜までさ、営業元に戻した 会社じゃないお店はさ、やってるわけだし、
うん、
って思うとね、会いたい人に一気に会い出すと思うから、私たちも別にそうだけど、ちょっと怖いよね。
うん、
って思います。
うん、そう思います。
何事もないといいなと思いながら見てる、いつも毎日の感染者数ね。
はい。
そんな感じですか。
そんな感じ。
じゃあ次はどうしようかな。まあ内定取り消しの話するか。
はい。何があったんですか。
これは、あ、ちょっと待って、企業名がわかんない。多分ブルーエイジかな。
そうだね、ブルーエイジって勝手に読んでたけど。
ね、なんか読めないんだけど。まあ、何が起こったかというと、結構みんなもう知ってるかもしれんけど、このラジオ上がるときには。ね、何が起こったかっていうと、まあ今、新卒の採用が多分終わりかけの時期なのね、22年卒の大学生の子たち、大学生とか短大生の子たちの就職活動が多分ほぼ終わりかけみたいな時期なんだけど、そんな時に、まあ、IT 企業の多分ブルーエイジって読むんじゃないかなって思うんだけど、
がブルーエイジです、
ね、合ってる？ブルーエイジ、
ブルーエイジ
が内定を47人出してたの。
うん、
47人ね。
うん、
そのうち21人に取り消しを今月の頭か10月の終わりぐらいにしたらしいと。でそれをその実際取り消した取り消された子がツイッターかなに載せて、そっから、私もですみたいになったりとか、さすがにこの時期に内定取り消しって、まあ、結構ひどいじゃない。他に受けられる企業ももうだいぶなくなってきてるし。
うん、
っていうので、しかも数も47人中21人なのね。ほぼ半数じゃん。っていうので、結構ネット上でバーって騒ぎになって、公式でも、公式というか企業側からも、なんていうの、声明じゃなくて、なんていうの、文書が出たりとかする。で入所サイトでも取り上げられたりとか、そういうな結構大きな事件に発展したよっていうことがあったっていう感じだね。
うん、
でまあなんだろう、またさ、このあつしともちょっと喋ってたけど、この出された企業側のなんだろう文書が結構稚拙で、なんかなんていうの、ちゃんとしたそのそういうさ、なんかディフェンスに強い人というかさ、わかんない、税理士とかなのかもしれないし、なんか法務とかそのなんかこう、コンプライアンスとかそういうのに強い人がいないんだろうなって思った、私はこの企業って。
うん、
なんかそもそもさ、採用手法も おかしいわけじゃん。その6月にだって6月に最終面接終わってじゃあなた内定ですよ、まあ、内々定って言葉がちょっと怪しいんだけどもですよっていうのを言われて、でそのツイッターに載せた学生さんによると、宅建の資格を取るために勉強をさせられてたって言ってんの。そこまでさせられたらもう決定だと思うじゃん誰もが。なのになんか10月にもう一回呼び出されて行ったらなぜか面接があって落ちましたと、
うん、
いう話だったのよ。
うん、
なんかその企業側からの言い訳というかとしては内内定って言葉の、認識がちょっと間違ってましたとか、その選考プロセスで内内定を出したとしても採用決定というわけではないですみたいなのをちゃんと学生に伝えられてなかったとかなんかいろいろ言ってんだけど、なんかね大丈夫かこの会社っていうふうに思っちゃった。
うん、
そもそもだって新卒採用するにあたってその言葉の、まあ、もちろんその言葉の扱いっていうのは企業ごとにちょっと違ったりもするっちゃするけど、でも大枠の認識っていうのを知らずに新卒採用に手出したっていうのも怖いなって思うし、なんかその中途と新卒の違いってやっぱ中途はまあ1ヶ月後ぐらいに入ってくるじゃん割と。だからなんだろう、潰しが効くって言ったらあれだけど、お互いにこういつ入りますかみたいなのすり合わせもするからさやりやすいかもしれないけど、新卒ってもう来年の4月までは入れないわけじゃん。で就活の時期もある程度足並みを揃えて企業たちはやってて、本当にもう多分夏休みぐらいから激減すると思うのね求人が。
うん、そういうイメージだね。
うん、
一応ゴールデンウィークがやばばと言われていたのはまあ昔かもしれないけども
そう今どんどんむしろどんどん早まってるぐらいの。
そうだね、今早いよね。そうそう、7月とかでさ9割8割9割決まってるもんね。
どんどんどんどんか年内に終える子とかも増えてる。大学3年生の12月とかまでで終える子とかも増えてるぐらい、特にベンチャー企業とかは、そう大手はさ、あのなんだいつだっけ4月1日解禁だっけ、なんかあるじゃん3月1日だっけ、なんか忘れちゃったけどあるからさ、それまでは解禁されないけど、
うん、
6月1日だっけ全然覚えてないけど、
うん、
そうベンチャー特にどんどん早くなってるからさ、ね、終わってんのよもう採用なんてさ。
そうだね、
それでよくさ放り出せたよねっていう、そのなんかこう人へのさ価値の置き方みたいなのも真摯な対応というかっていうのから見ても、逆にその内定内内定かもらったままの子たちはどう動くんだろうっていうのも気になるなって私は思う。動きようないかもしれないけどね今の時期だから。
まあでも頑張って採用を探すんだろうねそこは。
あの取り消されなかった子たちね。
あ、取り消されなかった側。
うん、
別に普通にするんじゃない、
まあ、よっぽどこの企業に魅力を感じてればそうだけど。
うん、これはな、俺はよくわかんないんだけどさ、
うん、
全然切り口が違うんだけどね、
うん、
なんでこの会社がそんなに新卒を取ったんだろうっていうのと、
うん、
なんでそんなに新卒者たちはこの会社に興味を持ったんだろう、
うん、それは私も気になる。っていうのに
すごく興味を持ちますね。
うん、
事業1個しかないんだよね。
あ、なんか私さっき別のさ Yahoo の記事読んでてさ、
うん、
これはもう一人の人が書いてる記事だから全然そのソースとか調べてないんだけど、
うん、
によるともともとやりたかった事業はここに載ってるやつはちょっと違うらしくて、出てくるかな、なんか別の事業もやりたかったんだって。だからそこを見越して大量採用だから、その今現時点でなんていうんだっけ、社員数が57
58か、うん、
しかいないのに新卒で50取るって言ってたのよね、
うん、
それは多分そこの人員を想定してたんじゃないかみたいな。でもその事業がどうやらうまくいかないぞってなって、うんうん、一旦こう立ち消えみたいになったから、あ、こんなに採用できなくないってなって取り消したんじゃないかっていうのがその記事の概要だったかな。
うーん、
なんか方向転換。
アプリじゃなくてクラウドサービスやるよって言ってて、でそっちで12億円の調達をしたんだよね。
そうそうそうそう。
だからその調達分で新しい事業を立ち上げようとしたんだけれども、
うん、
それがどうやらちょっと待てよっていうタイムになって端末になってしまったので、
うんうんうん、
新卒を切ったと。
うん、
うん、なるほど。
そうじゃないかって言われてて、まあ何にせよちゃんとした人事のコンサル入れた方がいいんじゃないかなっていう気は、そこのお金は出し渋んな方がいいんじゃないかって気はしちゃうけどね。
うん、そうだね。採用活動そのものを見直し、今後外部専門家として人事コンサル等の有識者のご意見も取り入れながら、
うん、
採用選考プロセスの再構築を行います、
うん
うん、そうですか。今後なんだね、
うん、
ここにいる人たち死ぬほど高学歴だけど、そこまで頭回んなかったのかね、それともどうでもいいやと思ったのかね。
実際のところは全く分からんけど、今出てる情報だけ見るとどうでもよかったんだろうなって思っちゃうよね。
うん、そう思うね。
うん、
さすがにね。これ CFO がさ、
東大卒の人？
ああ、いや東大卒なんだけど、東大の法学部卒でロンドン大出てて、
うん、
弁護士なのよ。で埼玉地方裁判所で裁判官やってたって言ってるから、
うん、
それなりにリスクヘッジとかはできるはずだし。多分これ2人ともなんだ、どこなんだろうね、メルリンチで知り合ってるのかね。両2人ともメルリンチの日本証券、メルリンチ日本証券の、投資銀行部門に2人ともいる、うん、いたから、
うん、
その時に出会ったのかなって気がするんだけどね。東大卒の2人ともメルリンチですげえなっていうね。
だからでもほんとさ、その57人の規模の会社で新卒2期目で、うん、50人、まあ、47人か採用、まあ、内定承諾でね、多分ね、言ってるのか分からんけど、
うん、
その承諾書みたいな書いてるのか知らんけどをしてもらってるっていうのは、やっぱ企業として何か、ね、いいところというか魅力はあるんだろうなとは思うよね。
思う、
うん、だからこの痛手というか、このなんかなんていうのいただけない行為はかなり企業として痛かったんじゃないって思うよね。これは引きずるんじゃないかと思うけど、しばらく。
そうなんだね。あんまりよくわかんないけど、そこどんだけ引きずられるのか。この人たちのやってることってそんなに、なんだろう、世間体とか気にするのもなのかな。まあちょっとね、わかんないけどね。
うん、わかんないし、この後の対応にも関わってくると思うよ。
うん、なかなか、
うん、
なんだろう、レッドオーシャン攻めに来てますみたいな感じのことやってるから、なんか面白いんだろうなとは思う。
なんか勝ち筋がね見えてやってんだろうとは思うけどね。
うん、そんな感じだね。東大と慶応でほぼほぼ固めてるもんね。
うん、
うん、
あと私が思うのは、もちろん一番かわいそうなのはその内定取り消された子たちなんだけどさ、
うん、
なんかベンチャー企業って私もそうだったけど、なんかやっぱ危ないものというか、なんかさ、人生ゲームでのさ、職業選ぶときにベンチャー企業の社長かなんかになるとさ、業績がマジで振れ幅がすごいじゃん、サイコロの目でさ、給与変わるみたいな感じな、だったから、その人生ゲームのイメージのせいもあるけど、なんかこう危ない橋を渡るみたいなイメージがあったりとかして、
うん
うん、なかなかこう新卒でエラー、特にスタートアップとかね、選ばれにくかったと思うんだよね。わかんないけど、多分私の考えとしては、それがここ10年くらいなのかなとかをの期間を経て、ベンチャー企業も面白い企業いっぱいあるぞとかっていう学生さんとかが増えてきた中で、これやられちゃうとさ、やっぱりベンチャーって危ないんじゃないみたいなとかで、ベンチャーも受けて内定は承諾してるけど、やっぱ大手も受けておいて、大手受かったら蹴っちゃおうかなとか、なんかそういう なんだろう、機会損失みたいなものとか、あと親の反対とかさ、やめときなさい便所なんて、去年あったでしょこういうことが、みたいなさこととか、自分はすっごい入りたいけど親が絶対許してくれなくてとかで泣いて蹴っちゃうとか、そういう悲しいことが起こり得るんじゃないかなって想像したら切なくなるね。
そんなことあるんだね。
うん、
むしろ
なんかあのさ、
うん、
音楽イベントはさ、音楽のフェス、
うん、
対策頑張ってやってたじゃん、大きいところがさ、
うんうん、
でもなんか一個のさ、名前も忘れちゃったけど、
うん、
がやらかしたじゃん。あれでやっぱ音楽イベントダメだねってなったり、クレームがいっぱい入ったねとかで、フェスが、他のフェスがね、いっぱい中止になったりとかしてたじゃん。なんかそういうことが起こり得るからさ、な
ん
かすごい本当にひどいなって思うね。
そうだね、
うん、
迷惑だね。
そうそうそうそう、
すごく
この日がどうなのと知ったこっちゃないんだけど、
うん、
なんかこうね、とばっちりだよねっていうことが起こんないといいなって思うばかりだけど。
そうですね、
なかなかね、衝撃的なニュースだからね、半数切るっていう、う
ん、思い切ったねこれはね
怖いよね、受ける側としては怖いと思うよ、自分も秋に捨てられたらどうしようみたいな、うん、
あんまりこれを、この話をそんなに引っ張られるほどの、なんだろう、バックグラウンドはないんだけどさ、内々定の時ってなんか書面とかもらうんだっけ。
いや私もちゃんと自分が就活してたわけじゃないか分かんないけど、
うん、
内々定ってよく分からんけど、その承諾書みたいなの出す。でも承諾書は雇用契約書じゃないから、確かどっちかが保護にしたとしても何かこう法で罰せられるとかはないんだよね。だから今は逆に企業側がそれを警戒して多めに採用してたりとかするらしいよ。
あ、する、めっちゃする、それは。
そうそうそう、
うん、
学生がどこ受けて承諾します、御社に入りますとか言ってるけど、
うん、
結局
信用しないもん
ね就活続けて、
うん、
ひどいとこだと本当に4割5割とかの学生が辞退しちゃ
う
とかあるから、
うんうん
うん、多めに取ってたりするリスクとか、そう、採用人数が例えば予定が分かんない50だったら60取っとこうとか、
うんうん、
そういうことはしてるみたいだけど、
うんうんうん、
そうだからそれはだから、じゃあ 切った承諾辞退した学生を罰しますとかはないんだけどね、うん、
それはうん、分かんない、みんなやってんじゃないの、
うん
分かんないけどみんなやってんじゃない。だって俺が学生側でもやるもん。うんね、行きたい場所、嘘をついてじゃないよ、嘘をついてない、本心からあなたの会社に入りたいですって言うけど、あなたの会社に入りたいですが3つも4つもあるって別に普通じゃん。
まあ難しいとこだね。
あ、そうなんだ。
え、いやなんか現実問題、
うん、
あり得るだろうなって感じだけど、
うん、俺がそうだったからさ、いろんなとこに興味あったから、そのとこ受けて本当にここに入りたいと思って何個も何個も受けて、何個かから泣いて泣いてもらってで選ぶ。結局どうする。
え、泣いてもらうまでは全然いいと思う。いっぱい承諾書全部に出しちゃうとかさ。
あ、承諾書っていうのがあるんだ、うん、今度はまた。
そうそうそう、泣いては全然いいよ、そりゃあ。そう、
ほー、
それはまあ絶対行きたくないとこ。
え、じゃあ泣いてって何。
よくわかんない、増えてんだと思うよ。だからそのうちないないないってとこも出てくるじゃない分かんないんだよね、そこは。よく私も分かんない。
あ、そうなんだね、うん、今俺は勝手にそのあなたは最終面接合格しました、なので中に入る権利をあなたには渡しますよと。だから10月1日には内定式があって、4月1日からはあなたはこの会社に入るからねっていう話をしたら、ないないっていうのかなって思ったの。
なんかこの会社知らないけど、この会社に関しては何も話してないんだろうね、うん、とりあえず面接4回って言ってたけど、まあ、4回ぐらいって結構もう終わりじゃん。
終わり終わり。
4回あって、あなたはないないっていいです、宅建士の勉強しといてください、10月にこういう集まりがあるんで来てくださいって言われたらさ、入れると思うよね。
うん、なるほどね。
そこでなんかあなたはないないって言って、10月に最後の面接があります、 それまでに準備しておいてください。そこで、最終的な採用可否が決まりますって言ってたら多分こんな問題になってない。
なってないね。なるほどね。うん、だからなんかそこはでも言葉の、うん、
だから本当に
難しいんだね。
あの真摯じゃないって感じ。
うん、
この会社は
そういうことだ、ね、
採用に対してとか人材に対して、
うん、
大事にしようみたいな気持ちを微塵も感じないから私はこの会社怖いなって思ってんじゃないかな、今ないないって残ってる子たちって思ってる
って、うん、そういうことだね、
うん、
そうだと思うよ、
入って大丈夫かみたいな、
うん、
気持ちにもなるよねって思いました。何の説明もなかったらしいから本当に、で説明不足でしたみたいな、知識不足でしたとかいう文章出しちゃってるからな
ん
か、うん、ほんほんみたいな感じになってネットがさらに多分燃え上がってるっていう感じ。
なるほどね。いやそこまでなんか稚拙だと確かに、あの、
うん、
なんだ、取引する会社たちもちょっと警戒するよね。
そうそうそう。で一応株式会社だから株主もねいるのかな。
まあ内部で持ってないかもしれないけどね、
うん、
非公開だと思うからまだ、
うん、ね、資金調達したね相手側もね、
うん、
晒されちゃうわけじゃん。
そうだね。
で、なんか被害がね、広がっていくよね。え、ここにあなた出したんですか、本当に大丈夫ですかって、こっち側の企業ね、損害受ける可能性
が。そう、お金出した側が、もし上場企業だったとしたら、
うん、
その株主たちから、
うん、そうそうそうそう、
言われるよ。
やってんだみたいなね、
うん。言われる言われる。
やろうみたいな感じになっちゃうかもしれない。
うん、経営責任を問われるよね。
うん、でその返金来てるの知らんけど、私、うん、わかんないけど、とかあるんだったらね、その調達したお金もなくなっちゃうかもしれないしね。
うん、政治の世界で、でもそうそう、あの、甘利さんを幹事長にしちゃったから、ね、任命責任だって言われると一緒だよね。
そうそうそうそう。
俺、何も悪いことしないけど、みたいな。
そうそう。でも、そういうことだよね。
そういうことだね。
そう決断したのはお前だろ、みたいな。
うん。
っていうので、私は、こう、波紋が、まあ、水面下でかもしれないけど、広がっていくんじゃないかなって思ってるよ。
そういうことですね、
うん、
全然ありえますね、
うん、っていう感じでした。
っていう感じでした。はい。
で次ね、私気になってるのは、
はい、
あのジェットコースターの話、この見出しが気になってて、あの富士急ハイランドでさ、
うん、
あったじゃん、ジェットコースターの事故の方だよね、あの停電の時じゃなくてね、
じゃないじゃない、首の骨折っちゃったとかのやつ、
ね、でなんか見出しが、
うん、
絶叫コースターでポニーテール禁止もって書いてあって、
うん、
え、ポニーテールなんてさデートの鉄板じゃんって思って、ね、それ禁止されちゃうの悲しいねって言いたかっただけなんだけど、
禁止です。
どうぞ詳
しいこと。後頭部をヘッドレストにつけて首を守らなければならないので、ポニーテールにすると首が浮いちゃうじゃないですか、
うん、
頭がピタッてつかない、
うん、
なのでものによって、
うん、
ポニーテールしてる場合は乗せませんという決定をしました。
あれだよね、これ何が起こったかって、まあ覚えてると思うけど、みんなちょっとチーズ食べててごめんね。ジェットコースターい、ドドンパみたいなやつ、
適当すぎてやばい。今世の中がざわついたよ。ドドドンパね。はい、ドドドンパって、ドドッドドンパって。なんでドッのたくさんつけちゃったの。ドンキホーテじゃないんだから。
一個じゃん。
あ、教えちゃった。はい。
に乗ったお客さん
どうする、やめとく、しゃべるの。うん、やめとこうね、
ちょっ
と
ね、
うん、
何が起こったか振り返ってもらって、
はい、あの、あ、そこからね、何が起こったのかっていうと、
うん、
あの富士急ハイランドのドドドンパっていう、あのドドンパの、あの後継機みたいな、あの新しくなったんでね、リニューアルしたんですよ。でそいつに乗ってたお客さんが首の骨を折ったとか、結構重傷を負っていまして、まあそれをなんだ、事故が起こってますよというので、
うん、
富士急ハイランドが対策をしたり警察が入ったりうんぬんかんぬんいろいろして結構問題になったんですよ。
なんか調査が入ったんだっけ、行
政ちょっと、あ、まあそれは入ってたと思うよ、
うん、
で、まあ、いろいろ問題が起こったので、
うん、
富士急ハイランドはそれに対して対応しなきゃいけないと、
うん、
いうことでして、
うん、
でそのドッとドンパも乗った人全員が別に車に乗るわけじゃなくって、乗り方が悪いって話をずっと 富士急の方はしてんのね。
あの、こっちの注意事項聞いてないとか。
そう、富士急の方は、今ちゃんと真摯に対応してるんだけども、
うん、
初期からの反応は、
そのどっかの企業とは違うの、うん。
初期からの反応は、
うん、
乗り方が悪い。
うん、
っていう話はしてて、
うん、
結局今回も、
うん、
対応としてはちゃんと安全に乗れるようにしましょうということで、
うんうんうんうん、
まあ今までだったらポニーテールしてたら首浮いちゃうよね、
うん、
まあでもいいよいいよって起きてたんだけど、首浮いてるとやっぱ危ないんですよ。それほどまでに危ない
絶叫だからね、
絶叫マシンなんですよ、
うん、
なので今回はそういう対策を取りましたということで、
うん、
4機種富士山、高飛車、A じゃないか、
うんうん、
空旅日記、
それは知らんけど、
俺も知らんけど、ちょっと言えなかった、空旅に。
でも私は絶叫乗れないから関係ないけど、ポニーテールしていくけど。
そう、この4つの機種に関しては安全対策の点検を進めて、利用者への注意喚起とか、
うんうんうん、
まあ、その辺を見直した結果、
うん、
そのポニーテール、
うん、
髪で、あ、ポニーテールなど髪を後ろで結ぶ髪型、あと、
まあ、つまり首じゃない、後頭部がつけられない髪型ってことだよね、
うん、そういうことだね、はほどくように求めますということです。また、うん、俺はこれが一番最後の文章が気になってて、またなんですね、
うんうん、
耳にピアスをつけているとハーネスが立って出血する恐れがあるから外すように依頼するって、マジですかと思って、俺もピアスしてるからさ、えみたいな、
まあバンカーンとかってこう擦れてみたいなことだよね、うんうん、多分ね、
そうそういうこと、上からこうガチョンとかなんかいろいろあるんだろうね、
うん、
でこうピアス外してくださいってことらしいですよ、うん、
まあでもわかるよ、ピアスが結構危ないよね、
うん、ということで、まあ、ポニーテールこれからは富士急ハイランドに行くときは髪型気をつけようねと、
うん、
いうことですね、
うん、確かにさ、全然確かにじゃなかったかもしれないんだけど、私もこうじゃあ淳とどっか旅行行くって言って現地でレンタカー借りますみたいな、で車移動がメインとかなったらポニーテールしないもんね、あのそれは絶叫だからじゃなくて、疲れる、よかかれないってやっぱ結構負荷かかるから、首がなんかポニーテールだと崩れるし疲れるし、いいことないから、まあ大体ちょっと2つに結んだりとか、
うん、
髪の毛が邪魔な時はするなって今思って、
うんうんうん、
じゃあみんなこれからツインテールで行こう、
うん、
ツインテールか編み込みみたいな感じで、可愛いからね、編み込み2つ結びで、
うんうん、
ここでさ結んで、ここでラジオで編み込みをさ頭に沿ってやって、耳裏か耳下ぐらいで縛ってツインテールに、うんうん、ツインテールって言わないのかな、低いからお下げになるのかな、ちょっと分かんないけど、その髪が巻かれてると私はすごい可愛いなって思うから、それでいきましょう、
はい、それでいきましょう、
デートの場合ね、
うん、すみません、私の方で1個読み間違えてたところがあります、
何、
ポニーテールなど髪を後ろで結ぶ髪型だと押し付けられないので、ほどきに求めるのは、
うん、
高飛車だけ、
うん、
最大落下角度、いや、ま、今ドドンパは運行停止してるから、
あ、
はは、高飛車だけです、最大落下角度121度、かなり真下に落ちますね、
うんうん、
の、最強コースター、最も怖いとかで最強コースターはそういう風に、髪型を求めますっていうことです。富士山 A じゃないか空旅日記に関しては、
うん、
利用者への注意喚起の方法などを見直しましたってだけですね、
うんうんうん、
はい、
なるほどね、
でした、
これ以上事件っていうか事故が起こらないようにってことだね、
うんうん、そういうことですね、
まあまあまあ
まあまあ、
いいんじゃない、
高飛車乗る人って多分いろいろ乗るだろうからさ、
うん
うん、最初からやめときなって話だね、これは、
なんかさ、だってバンジー乗る前も多分誓約書書いたりとかさ、
うんうん、
山登る前もなんだっけ入山記録書いたりとかさ、それちょっと違うか、違うな、
うん、それは違うね
なんか楽しみたい時、リスクをねがあるかもしれない時は何かしら自分も用意しなきゃいけないことってあるしね、
うん、まあそれはそうですね、
うん、
まあ、リスク承知でいきましょうと、だ、まあ、ただなんだろうね、遊園地のジェットコースターは安全であってほしいだと思うけどね。
なんかちゃんと乗れば安全ってことでしょ？
そういうこと、そういうこと。もしもポニーテールの乗りたいんだったらこれ書いてくださいみたいなね。
いやなんかさ、ポニーテールはまあ多分良くて、一番面倒いのは緩めるやつでしょ。
ああ、スリルが欲しい人？
うんうん。あれはもうだってどうしようもないしさ、うまくやるだろうから分かんないだろうし。 って思うよ私は。わかんないけど、絶叫系ならないけど、
うん、
まあそういうわけで、
そういうわけです。
ポニーテールなんてね、私はなんか女子側がうんぬんっていうよりかは男性側が好きな髪型のイメージだったけど、男性が好きな女性の髪型ランキング1位だと思ってた。ポニーテールが、ポニーテール2位ボブ、
ん2位
1位ポニーテール、
あ1位と2位、2位ってなんか思った。
2位ボブ、
ああボブ、へえ、
ボブ3位なんだろうね、ハーフアップとかかな。
はい、サチさん調べ
だからポニーテール気にしちゃう、なんか男性側もがっかりかもしれないけどね
まあね、
まあ、ポニーテールにいたかったらちょっとあの湖とか
別のとこ行ってください、う
ん、お花とか見に行って、
ね、はい、
公園とかにっていう感じですかね。
はい、
どういう感じかよくわかんないけど、まあじゃあお金持ちの話しようか
お金持ちの話だね、
うん、
これはもうお金持ちすぎてびっくりだけど、
うん、
みんなご存知イーロン・マスクくん、
うん、
イーロン・マスクくんがですね、
一応何の人か言って。
イーロン・マスクはですね、テスラっていうテスラモータースっていう会社の、
うん、
CEO をやってたり、
うん、
あ、もともとねテスラに関してはイーロン・マスクのものじゃなかったんだけど、まあ奪い取った感じ、奪い取ったのか何だか分かんないけど、うん、途中からこう経営のトップについたけどね、もともと別の人が立ち上げた会社だよあとはスペース X、 これはまあ非上場だから、なんだ誰かが株式買いたいとか言ってもいけない、できないかも
しれない。非上場なんだね、
個人でやってるから。
やば、上場してたらとんでもねえ上がり方してそうだけどね。
もうもうもうそれはすごいでしょう ね、
みんな買うよね。
うん、すごいんじゃないですか。まあ買いたかったら、まあこれからはブルオジーブルーオリジンとかそっちの方買えばいいんじゃない
の。それお弁当、
オリジン弁当、
うん、
うん、
なんか
そうだ、ね、
諦めた優しい笑顔してくる今、
はい、今までもブルーオリジン何回も見てるでしょテレビで
説明して、ね、
うん、まあまあとりあえずイーロン・マスクの話をしましょう。
はい、
でこのイーロン・マスクっていうのはですね、別にテスラとスペース X だけじゃなくって他にも会社持ってるし、
うんうん、
会社以外のところでもね、ニューラルリンクとかいろいろやってるんだけれども、まあ、何が起きたかって言いますと、
うん、
テスラの株がバカみたいに上がってるっていうのとか、
うん、
スペース X でお金をすごくゲットしてるとかっていうのもいろいろ重なってなんだけども、
うん、
個人の資産が人類史上初めて、
うん、
3000億ドル、
やば、今日本円に換算
34兆円です。
はよ、
34兆円、
はい、
個人で
34兆円出てた、
はい、個人で34兆円、
おお、まあ現金じゃないけどね、
もちろん、もちろん資産、資産だからね、
持ってるってことだよね。
はい、そうです。
つまりもう人生ゲームでゲームした時とか、あ、じゃない、ゴールした時ってことだよね。家とかもさ全部換算するじゃん、人生ゲームって終わった時持ってる家とか、
あ、そうなの、
子供の数とか、
うんうん、
保険とか、保険じゃないか、なんかあるじゃん、そういうことだよね。いろんな形で全部合計したら34兆円ってこと。
そういうこと。
34兆円とか想像できんけどな。
34兆円、もう意味わかんないよね。
うん。
うん。よくわからないですね。というので、まあ、になりましたっていうお話なんですけどね。
うん。
ちょっと待ってね、一個調べたいなって思ったんですけれども、これ、はい、トヨタ自動車、聞いてる？
うん、
トヨタ自動車の、あ、トヨタ自動車ってちなみに世界で今1位なのか2位なのか分かんないけど、フォルクスワーゲングループと1位と2位を争ってるぐらい世界で最も車を売っている会社、日本ではもう余裕で1位ですね、
うんうん、
はい、の会社が2021年3月31日時点での時価総額、トヨタ自動車ね、
うん、
トヨタ自動車という会社全部での時価総額が24兆円なの。
うん、
ちょっと比較しやすいかなと思って、
10兆円負けてんね。
はい。ということです。で、ちなみにこれ今、2021年3月31日って言ったんだけど、この後トヨタめっちゃ、お金上がってて、直近で、2021年の11月の予想だね、これ多分。そうすると。うんうん、11月4日違うか、昨日か。ごめん、昨日だわ。昨日だと、33兆円になってます。すごいじゃん、トヨタ。半年で、ね、半年で10兆円増えたよ。
テスラじゃない。イーロン・マスクに追いつくぞ。
で、これで、話はトヨタを抜いたっていうのが話だったんです。イーロン・マスクが。
あ、そういうこと。逆にこっちが後なんだね。
はい。はい、トヨタ、昨日から今日にかけてで、株価が上がったんですね。それのせいで、うん、それのおかげで、
うん、
まさかのイーロン・マスクという個人が、トヨタ、すべてひっくるめて抜いたっていう、う
ん。すっごいね。
すごくない？
すごい。
っていうお話ですね。
これで、ね、じゃ逆に、あ、めっちゃ今、テスラが上がってるから、株をバーってみんなが売りました、つって下がったらまた変わってくるってい
う、ね。変わる変わる。すぐ変わる。
今は自分の株いっぱい持ってるからってことだよね。
うん。
おもろ。
すごいよね。
どういう生活してんのかめっちゃ気になる。
ひたすら仕事しんじゃない。
そうだよね、この人ね。うん、なんかそういうイメージある、アツシの不況により。超絶仕事人間というか、
うん、
変わり者というか、仕事オタクみたいな。
あ、なんだっけ、イメージある。なんだっけ、精神疾患持ってるよね。
そうなんだ。
あ、なんて言うんだっけ。なんて言うんだっけ。
何が？
普通なんだけど、普通、別に普通なんだけども、
うん、
何か一個のことにすごくこう固執するっていう。
自閉症？
ではない。あ、なんだっけ。
ウィキペディア載ってるかな。
なんだっけな。あ、ダメだ。クソ、全然出てこない。
クソを言うてます。アスペルガー？
アスペルガー症候群です。の方だね。でも、かなり、なんだろう。自分の頭の中で、もう世界が出来上がってんだよね。多分、彼の中では。
うんうんうん。
人の感情云々っていうのには、あまりこう、敏感ではないっていうのが、アスペルガーの、一般的な症状かもしれないけども、もう彼は、自分の頭の中でそれが全て出来上がってるから、
うん、
むしろ教祖様だよね、みんながしてみたら。みたいな存在だね。
うん、なるほどね。じゃあなんか、自分の周りにも優秀な人置いてんだろうね。もう社長みんなそうだと思う。
そうそうだと思うよ。
人類未踏のお金持ち。かっこよすぎる
。いいね。
でもいいよね。なんかその、自分が熱中できる仕事に出会えるとか、見つけられるというか、いいよね。
うん。みんなが使ってるペイパルとか、作ったのが、まあ元を作ったのが、ね。
うん、
その時ペイパルじゃなかったけど、イーロン・マスクだったり。あとはまあ、俺は今後どうなるんだろうかなと思ってる、ニューラリンクの話がすごいこう気になりますね。頭の中に AI チップ埋め込もうぜっていう、で、常にこうネットワークが繋がり続けているっていう考え方とか、
うん、
面白いよね。面白いよねって感じですね。
50歳なんだね、今。まだ働けんね。
バリバリですね、
うん、政治家のおじいちゃんたち80とかでもやってるんです よ。うんうん、ね、配偶者めっちゃいるな。 1,2,3 人いるわ。
そうなんだ。へえ、
うん。今はいなそうだね。まあね、おもろ、おもろいね。
というのが、
うん、
まあ最近のね話になってましたね、
うん、
と、
うん、
ブルーオリジンは非上場だよね、まだね。てか多分上場したら動きづらくなるんだろうなって気がするんだよね。ちなみにブルーオリジンっていうのは皆さん大好きアマゾン作ったジェフ・ベゾスの会社だね。で、宇宙旅行とか最近もやってるよね、何人か。で、それもなんだっけ、宇宙のいわゆるこうみんなが想像する宇宙みたいな ISS とかから見るようなところまでは行かず、もうちょっと手前までで、
あ、すぐ帰ってくるやつ、
すぐ帰ってくるやつ、何回かテレビでやってるでしょ、
うんうん、
あれあれあれやってるのがブルーオリジン。
おばあちゃんとか言ったやつ。
あ、そうそうそうそう、そうです。
おばあちゃんと若者と、
そうだ、こっちもこっちで、まあまあ商用としてみたらなかなかもう頑張ってるよね、
うんうん、
やっぱジェフ・ベゾスは結構なんだろう、現実的にお金みたいな、
うん、
お金がって感じじゃないんだけど、ジェフ・ベゾス自身も、
うん、
うん、アマゾンもね、やっぱりこう人類のなんだ利便性を高めるためにみたいなところからしたたかにやってるよねって気はしてるんだけど、
一方フェイスブックは、
一方フェイスブックはフェイスブックなんか迷走してるよね。ああ、
言ってやんな、最新のニュース
話するのか、ちょっと待って、
うん、
開いてなかった。皆さん絶対知ってるよね、名前ぐらいはね。
フェイスブック、
フェイスブック、
そうだね、
フェイスブック社名変えるの知ってるっていう話を、はい、フェイスブックっていうのをもうやめて、もう名前は聞いたことあると思うんだけどね、メタバースになりますと。なったの、なるの分かんないんだけど。
え、会社名は変えるわけじゃなくて、だけじゃなくて、普通にじゃあコンテンツの名前も変えるってこと？
あ、いや、コンテンツは
Facebook は Facebook
じゃないの？社名変更そもそもいつだったか分かんないんだけど、これ正直あんまり調べてなくて、
うん、
まあ出てるよねっていうことで、Facebook っていう会社をメタバースに変えるっていう話ね。
うん、
結構前からちょいちょい、なんだろう、名前自体は気にしてたんだけど、
うん、
なんだみたいな。もう買ってんのかな、これ。ちょっと待ってね。ちょっと雑多な話になってしまいそうで。あんまりいい感じのやつないな、情報が。
なんかね、GAFA の。多分ラジオの1回目でもそれこそ言ってたけど、 Facebook だけようわからんのだよね。 Instagram もそろそろ頑張らないと下がっていっちゃいそうだし、頭打ちというか、
うんうん、
Facebook だけなんか他の企業に比べてこう、
今後は Facebook や Instagram といった従来のアプリとメタバースの2本柱で事業を構成するって話をしているので、
うん、
Facebook、Instagram は残るみたいだね。
そし
た
ら、うんうんうん、まあそうだろうね、さすがに、
うん、で、なるほどね、カジノの切り方はこっちなんだね、メタバース。これ内容はいろいろ調べてはいたんだけども、
うん、
何なんだろうと思ってたら、
うん、
VR なんだね、メタバース。
うーん、
仮想世界での仮想空間での、世界の人の世界と人の交流というものを目指す構想を立てている。
じゃあ Facebook の仮想空間バージョンみたいな感じ、ざっくり言うと。
そうだね、もともと Oculus やってるじゃん、俺が VR ゴーグル持ってるけども、 Oculus は Facebook が作ってるんだけども、マーク・ザッカーバーグもともと確かに VR は言ってた気がして、もう先駆けだよね、 Oculus なんて。で、今後はそっちだろうということで、多分舵を切ったんだろうなっていう気がする。
うんうんうん、
Facebook は残すって書いてあるわ、
うんうんうん。
で、社名をメタにするんですね。
うん、
はい、
まあ、ほぼ一般人には関係ないもんね、そこは、ね。
そこは関係ないね。これからは、このメタバース、
うん、
メタの中で、出されるメタバースという空間の中、
うん、
あ、そういうプラットフォームがあるとして、メタバースというプラットフォームがあるとして、
うん、
そこの上に乗っかるアプリケーションの名前は、ホリゾンホーム、 ホライズンかな、ホライズンホームというものになり、
うん、
そこになんか自分の家みたいなものを仮想で作れるらしい。で、
うん、
その中でスラック、ドロップボックス、フェイスブック、インスタグラムといった定番サービスをこのホライズンホームの中で 3D、2D アプリとして利用できる、
うん、
3D 空間の中で 2D アプリを使っちゃう
みたいな。なんでだろう。
なるほどね。でも確かに平面のが見やすいものはあるわけだ、
うん、
そうするともう自分が現実世界にいるのか仮想空間にいるのかがもう分からないっていう状況がそこで生まれるわけだ。なるほどね。へーへーへーへー。でしかもビジネス向けも作り始めるんだって、 Quest for Business、うん、今 Oculus Quest っていうワイヤレスの VR ゴーグルがあるんだけど、俺はこれが今のところ一番使いやすいと思ってるんだけど、これの1個、俺持ってるの GO なんだけど、そのアソのやつだね。とかでビジネス用も作り始めますって言ってますね。なるほど、
うん、
まあ、興味深い内容ではある、
うんうん、
やっぱあれだね、あの GAFA の中でも Facebook はマーク・ザッカーバーグっていう話なのかもしれないけど、異質だね。うん。すげえ。これはもう、VR とかもアバター使い放題だね。作り放題ですね。へえ。高く売れるんだろうね。なんかいいの作ったりとかしたらね。この中でまた、いろんな、なんだ、お金の動きができそうですね。へえへえへえへえ。すごいじゃん。もうゴーグルとかそういうのじゃなくて、その中のコンテンツの中のプラットフォームを作っちゃうみたいなだそうです。ちなみにこのメタバースにかける金額は Facebook として、うん、いやメタとしては1兆1400億円かけてこのメタバースというものを作り上げると言っていますね、投資金額として。ふむ、そうですか。
まあ、やってみたらいいさね。
すごい、すごいっていう話なんだけど、
うん、
ちなみにこの記事を持ってきた理由、あと他のなんだ、記事とかもいろいろ読んでみて、
うん、
持ってきた理由は、まあ、マーク・ザッカーバーグがさ Facebook をメタに変えますとか言ってるのに対して、
うん、
興味がありませんという人が、
うん、
アメリカの世論調査は 7.68%、
うん、
7割の人が、うん、興味ねえよそんなのっていう話をしていると、
うん、
いうことですね。そうですかって感じ。
Facebook ってね、あんまりなんかもはや最近はなんかこうビジネス向けなイメージの方が強いし、
うんうんうん、
ビジネス向けで使ってる人がメインっていう、
あ、リンクトインみたいな感じになってるってことか、
ちょっと分かんないけどっていうのがあったりとか、あとなんかインスタグラム好きでずっと使ってますって人も、下手したらフェイスブックがそれを運営してるとか知らない人もいるだろうし、
うん、ああなるほどね。
そりゃフェイスブックへの興味、まあちょっとアメリカは分からんけど、フェイスブックへの興味なんて持ってる人の方が少ないだろうね今はっていうのが正直なとこだね。
うんうん、
フェイスブックがいい悪いとかじゃなくて、
うん、
企業としての動きに興味を持っている人はなかなか、そりゃスペース X に比べたらねっていう感じがする。
なるほどね。
企業名が変わったところだから困らない
。そういうことだよね、うん、なんだ、例えば車でさ、
うん、
企業名ちょっと違うか、いやトヨタの作ってる車にさ鈴木のやつペダってあって、別の車のロゴペダってあってさ、今走ってるんだけど、大体こう中身と同じでロゴが違うだけなんだけどさ、別にその裏で何作ってるのかなんて分かんなくて、表面上自分が使うものがそれだったら別にいいよみたいな、インスタグラム使ってんのかフェイスブック使ってんのか、
うん、あそうだね、
裏でどう起こってるのかなって
、これが社名が変更されることによって、
うん、
例えば分かんないフェイスブックメタとか、
うんうん、
メタインスタグラムとかになってくるんだったら、
うんうん、
ちょっとやめてよみたいな感じの人は出てくるだろうけど、
うんうんうんうん、
でもそれも結局ね慣れちゃえばね、ビヨンズと一緒だから、ビヨンズが頑張ってくれたことによってもういろんなことが証明されたと私は思ってる。
ほう、
ね、
ちなみにさ Facebook の話をちょっともうちょっとしようかと思って、
うん、
Facebook 最近超業績好調なのね。
そうなんだ。
うん、なんですよ、
うん、
でちょっとまあ振るんだけど、ブルームバーグのやつをピタッと持ってきたんだけど、さっきトヨタの話したじゃん、うん、でどのぐらいガーファってすごいのって、なんかみんな Facebook に興味ないって言ってるけど、実は興味持たなきゃやばいよっていう話をちょっとしたんだと思って、
うんうん、
興味持ってないっていう時点で世界の一部分をに対して興味ないって言ってるのもんだよっていう話なんだけど、
うん、
トヨタがさっき33兆円って言ったじゃん、
うん、
Facebook って110兆円なの。だからトヨタの3倍以上の時価総額を誇っていて、
ね、
何世界に対する影響力ってそれぐらい大きいんだよって話を今しようかなと思って、
うんうん、
実はすごいよって、やっぱり GAFA って全然レベルが違うよっていう話、うんうん、
なんだかんだ言っても
ガーファの一個だよって。なんだかんだ言うても、そう、Facebook、よく、なんか最近よくわかんないよねとか言ってるけど、いやいやいやいや、
何言っとる
の、何言っとるよっていう話ですよ。はい。っていうことです。
なるほどね。すごいんだね。イーロン・マスクがこんなうんたらかんたら言ってるけど、やっぱガーファはガーファだよっていう。
そう、やっぱりガーファは強い。
へ
え。
しかもさ、長いよね、結構そこにいる時間が。
うん、もうなんかね、世界を救ってるよね。
うん。うん、
まあそこに関してはこれから。
うん。
なんだ。うん。最近俺が勉強してるからかどうかわかんないけど。
うん。
いわゆるガーファの世界観みたいな、
うん、
そのものづくり、
うん、
じゃないや、ものづくりでその第、うん、産業革命みたいなものがこう成り立ってたけど、最近はそのガーファっていうのがさ、ものじゃないんだ、データだみたいな、データに価値があるんじゃ、うん、みたいな話をしてきている中で、うん、いやいや、データじゃなくって実はそれをどうやって人間の生活に関係させるのかみたいなところに思いきを置くべきなんだぜみたいなのが最近の日本でいうスーパーシティみたいな、世界でいうとスマートシティみたいな話なのかなと思ってて、これからはそのガーファ君たちもだんだんまたものづくりの方に戻ってくるんじゃないのかなみたいな気はしている。
まあトレンドは抑えるよね、というかトレンドを作ってる側だからね。
うん、だから結局、
うん、
ちょっとこうシフトしても、まあ、またこいつら強いんでしょみたいな、
うん、
変わらないんだけどね、
うん、
ちょっとこう世界観が変わるのかなっていう気はしているけどね、
うんうんうん、なんかまあ楽しみだよ私は、そのメタに乗ってからね、
うん、
メタの世界じゃめっちゃ一回笑っちゃうけど、でもなんかそのだって Facebook ができた時だってすごかったわけじゃん、周りの反応としては。私一気にバーってみんな登録したしさ、
映画化されてるからね。
確かに確かに。っていう人がさ、またこれだって思ってさ、今は周りが反対してるかもしれないし、実際それがなんか成功するというかね、利益をまたすごい生み出せるようになるかっていうのは分からないけど、誰にも。でもこれだって思ってその人がやってみようって思ってんだったらさ、ちょっと頑張ってみてほしいよねって思っちゃう。楽しみだなっていう、はい、
そうですね、
うん、
それは思います、
うん、
楽しみですね。
でだってこんだけ儲けててさ、で Facebook がちょっと使われ方変わってきたなって感じになっても、 Facebook を使ってた人たちがみんな Instagram に流れてるっていうのがめっちゃ強いじゃん。だからさ、そのままでもいけるのにあえてちょっと損失というかね、まだこう投資の段階じゃん、利益生まないけどお金かけてくっていう決断をしたのはなんかおもろいなっていう。
おもろいです
ね、気になる。だから普通に今後は、はい、まあ、こういうことなんだろうね、ガーファにいるっていうのはさ、ガーファを担ってんだよ、すごいよね。
まあね、あの大きさで言ったらちょっと最後に M 入れてあげたけどね、マイクロソフトね。
あ、日本の企業入れなそうだね。でも規模が違うもんね。
まあ全然全然、
そりゃそうだね、
うん、
市場規模がまず違う。
そりゃそうですよ、
やっぱアメリカ強いな。
全く入れないんじゃない、
どっから。もしさ、アメリカ以外の国が入れるとしたらどこなの。中国とかになってくる。
中国は入るだろうね。ちょっと待ってね、今
インドとか来る。インドはまだ、
いや、インドは入るんじゃない。インドと、あ、でもインドはまだかな、ね、時価総額ランキングとかないのかな。
日本はまだちっちゃいもんね。
今のそのさっき Facebook が1兆ドル110兆円って言ったんだけど、
うん、
アップルもマイクロソフトもその2倍以上だからね。
うん、
全然全然ちょっとあんまりいいのが出てこないな。
アリババとかないの。
アリババは最近落ちてしまってね。
あ、そうなんだ。
うん、
ちょっとわかんない。 TikTok
多分ね、全然違うと思う。
そうだね。
あ、これかな。ティッカーシンプルで、あれ出てる。
ランキング、
うん、出てました。
上からじゃあ5番目までいってみてよ。マイクロソフトか。
あ、どうだったのかな。日本で、これ株の話になっちゃったな。でも時価総額、あ、時価総額のランキングになってるかな。アップル、グーグル、バークシャーハサウェイ、エクソンモービル、マイクロソフト、ペトロチャイナ、ジョンジョン、ウェルズファーゴ、ノバルティス、インダストリアン&コマーシャルバンク。合ってんのかな、ちょっとわかんないけど。何のランキング？うん。これ楽天証券が使ったやつやん。ダメダメダメ、間違ってました。あ、こっちがいい、こっちがいい。よかった。ヤフーファイナンス。はい、ヤフーファイナンスの、
はい、
2021年11月5日、午前7時40分現在の時価総額ランキングです。
はい。
はい、何位までいこうかな。10位まででいいかな。はい、10位までできますと、マイクロソフト、アップル。
じゃあ1位ってこと
?1 位、マイクロソフト。
うん、
2位、アップル。
うん、
3位、アマゾン。4位、テスラ。5位、アルファベット、グーグルね。で、グーグルが2個に分かれてんだね。なんかさっきも分かれてたな。アルファベットが2個に分かれてる。5、6位ね。で、7位でメタ。これがフェイスブックですね。で、8位、NVIDIA。9位がタイマーセミコンダクター、TSMC。10位、JP モルガン。11位、アリババ。で、ジョンジョンユナイテッドヘルス、ウォルマート、ホームテップ、うんぬんかんぬん。バンカメが16位、バークシャハサウェイ17位。
え、ちょっとよくわかんなくなっちゃった。送って、そのサイト。
へい。
早くて全然わかんない。
企業名知らないとわかんないよね。
そう。私、つながってると、ない、なんとかって言ってくれないとさ。
あ、そうなの？
どこまで行ったか全然なんか聞き逃して、普通にスルーして聞いてなかった。
1位マイクロソフト、2位アップル、うん、3位アマゾン。
今送ってくれてる？
送った。
あ、固まっちゃった。
で、4位テスラ、5位がグーグル、アルファベット、
うん、そこまで聞こえてた、はい、
7位メタ、
うん、
8位 NVIDIA
って何、どこの会社？
NVIDIA アメリカじゃないかな、
うん、
いや我々も超お世話になってますよ。
何？
NVIDIA は GPU の会社ですね。グラフィックプロセスユニット。あ、 CPU はセントラルプロセスユニット。 GPU 作ってる会社だね。
つまり何を作ってる会社？
つまり、
映像ってこと？
パソコン、コンピューターの演算装置を作ってる会社。
へ
え。インテルってあるじゃん。
あるある。
インテルって CPU 作ってるのね。
ああ。
NVIDIA は GPU 作ってるの。
へえ。じゃあ結構使われてるってことだね。
めちゃめちゃ使われてるっていうか、もう独占じゃねみたいな感じだよ。あの、なんだ、これもちろん全部入ってるよ。GPU。はい。まあ、インテルは一部 GPU も、グラフィックボードとかもね、含めた状態で作ってるものも一部あったけど、最近はちょっとどうなのか分かんないけどね。NVIDIA。NVIDIA は最近もう世の中分かった方言わせてますよ。
うーん。
今度 ARM っていうまた別の。
次、ナインタ？
ん？
次の会社ってこと？
そう、あ、うん、違う違う、全然別で、まだそんな大きくないんだけど、うん、まあ、最近大きいのかな。アームっていう別の会社があって、そこがグラフィックがめちゃめちゃ強いの。うん、そこを、この NVIDIA が買収するって話をしてんだけど、もう何年もずっと話してて、うん、最近やっと動くかどうかみたいな。ソフトバンクがアームを買収したのかな、してたのかな。で、それを、なんだ、アームっていうのはものすごいこう技術があるんだけど、うまく活かせてなくて、それをソフトバンクが買って、で、今度 NVIDIA が買うかみたいな。でもソフトバンク買った瞬間からもう、なんだ、アームの価値がすごい上がってて。
で、ソフトバンクはすごいな。
それを NVIDIA が今回みたいな。ただ問題になってるのは EU で、これ NVIDIA がもし買っちゃったら、世界の中でその分野を独占しちゃうから、独禁法にかかるんじゃないかって話で、わちゃわちゃともう何年も。
確かに、そうだよね。
で、次、9位、台湾セミコンダクターズ。TSMC ですね。これは、日本でも最近超話題になってる。九州で、TSMC の、工場を作ろうって話をしてて、ここは、半導体作ってる会社ね。もう半導体。
今需要しかない会社ってことだ。
世界の何割この半導体作ってるの？過半ぐらい作ってるんじゃないの？ TSMC は。っていうぐらい。
ランキング乗るぐらいだもん
ね。もうすべて TSMC が作ってますみたいな感じ。で、何がすごいって、TSMC が、にしか作れないぐらいの、ちっちゃな。
あ、ごめんね。
ちっちゃな半導体を作れるの。
あー、じゃあちっちゃい端末とか。
そう。
入れられるんだ。
はい。で、TSMC しか作れない、あ、もう1、2社あるのかもしれないけども、もう、めちゃめちゃ小さい、この、線幅で作れる。それが 5ナノメートルみたいな感じなんだけど、その小さな線幅で、作れるのが、この TSMC の技術しかなくて、みんな TSMC で作ろうみたいな。で、それを日本に誘致したっていう。今回ね。だから、日本すげえって。
おもろいね。私さ、職人とかさ、エンジニア必須じゃないからさ、そういうなんか、それが開発されるまでの工程とかがさ、すごい興味あるわ。面白いよね。だって、ずっと考えてやったのもね、きっと、実験というか、試作作って失敗してとか。
どうやっちゃうんだろうって。
材料とかさ、配合とかさ。
これたまたまだけど、俺、半導体の本とか買ってさ、半導体調べてたけど、
うん、
意味がわからないもん。もう。
まあ、半導体だけじゃないんだけどね、もちろん。さっきの CPU とか GPU とかもそうだけどさ、なんでそれ作ろうと思ったのみたいなさ、感じよ、私からしたら。
ね。
なんか靴とかだったらわかるじゃん。
なるほどね。
いかに、新しいというか、で、伝統に乗っ取りつつも、新しい価値を出せるかとかさ、そういうのはなんか、わかるのよ。想像ができるというか、楽しそうだなって思うんだけど、その前に、多分ネジ1個とかもそうじゃん。どうしたら正確に、まあ飛行機のネジとかもそうかもしれないけど、取れないけど軽量なものが作れるかとか、なんかそういうのをさ、作っていきたいよ、来世では。
うん、頑張ってください。
ちょっと、現世ではなんかそういう性格じゃないんだよね。やってみたら楽しいかもしれんけどね。
まあサービス開発でいいんじゃん。だから、そのネジを使って、どんだけそれを世の中に広めていけるのかっていう、
うん、そうだね、あるものをどう活用するかっていうのはこう面白そうって思うんだけど、多分ねそこだよね、
うん、
今ないものをどう作るかみたいな、そういう発想にならないんだろうね、私の頭の中はあんまり。
理学、理工学、
うん、
工学の順番ですね。
何が？
その今の順番は理学って、
うん、
その数式を新しく生み出すとか、
そういう数学の公式見つけちゃう
とか、公式見つけちゃうとか、そういうこう根本の根本、それがあったから何っていう話を作るのが理学、
うんうんうん、
で理工学はそれを実際に世の中に当てはめようとしたらどうするのかっていうのを考えるのが理工学、
うん、
で工学はエンジニアって言われるくらいだから、
うんうんうんうん、
それをじゃあサービスとしてどう展開していくのかとか、うんうん、世の中の形にしたらどうなるのかっていうものを考えるのがエンジニアの工学、
うん、
理学、理工学、工学ってあったとしたら、
うん、
今の最初に言った どうやってそれ考えると思ったんだろうねみたいなのは理学の人たちね。
あー、遠いね、確かに私の得意ジャンルから遠いね。さすがじゃん、理系出身。だから建築も工学なの。
建築は工学だね。まあ理工学か工学かちょっと場合によ
るかもしれない。なんで工学部なんだろうって思ってた、実はずっと。
はい、工学部ですね、建築。
へーへーへーだね、おもろ。世の中面白い、知らないことばっかりで。
はい、
まあこうやって忘れていくんだけど、きっとまた。
でも今の話とかもね、あのインテル、まあ、ここに入ってないけどさ、
うん、
なんだ、アップルとか自分で半導体作る、半導体じゃないや、CPU チップ、M1 チップ作ってるしさ、メタも、なんだ、Facebook っていうソフトを作ってるしさ、うん、NVIDIA なんで GPU で、端末ミコンダクターも半導体でみたいな、目に見えないものばっかりだよね、作ってるのがね。
確かに。
結局上に上がる人はね。
時代の流れはね、
うん、
そうだよ、だから。
昔はフォードだったかもしれないけどね。
フォー？
フォード。いやいやいや、フォードはわかるやろ。アメリカの車だよ、フォード。
わかんない。
T 型フォードっていう、あの、世界初の量産大衆車を作った会社。
わかんない。
おいおい、そら、勉強しとかな。そっか。
あ、だめだよ、知らないこと否定した。
そう、いやいや、それは勉強しといた方が、なんかいろいろと面白いと思うよ。うん。勉強すればわかる話だから。否定はしないよ、全然。その道を通ってこなかったってだけだから。ですね。まあ、10位までいいとこ。10位は JP モルガンね。JP モルガンチェース。
やっぱすごいとこに働いてるってことだね。
ああ、何？我々の友達。
そうそうそうそう。
あ、そうですね。
はい、JP。知り合いに言ってさ、うん、当たり前になんか聞いてるけどさ。
うん、JP でしょ、うん、うん。そうだね。
すごいわ。Facebook もいるけどさ。
へへぇ、
うん、
Facebook おもろ。
いや、
そうだね。で11位アリババ知ってますね。で12位がジョンソン。10
位まで取ったじゃん。
そう、まず、あ、知ってるかなと思って、
うん、確かに。アリババ知ってる。
ジョンソン&ジョンソンっていう順番ですね、
うん、へぇ、うん、やっぱ中国だね。じゃあ次はね、やっぱ大きい国の方が、そりゃそう、そりゃそうだよね。でも国内で重要があるんだもんね。
うん。
そりゃそうだ。そりゃさ、K-POP の、なんだ、事務所がグローバルアイドル作るって言ったら、中国人入れるわな。
あ、待って、今これね、いろいろしたけどね、これ、米国株ランキングだったわ。
あれ？
ここまで行って。
全然なんか、まあいいよ、もう。
うん、もういいね。
うん、
はい、米国株ランキングでした。
アメリカに受けがいい会社ってことだね。
はい、そういうことでした。ですね。あ、入ってこねえなと思ってたんだよね、さっきから。そうなんだね。あれ、終わり？はい。まあ、これでじゃあ終わりですか。あ、今日終わりってこと？なんで言わないの？
なんかまだ、なんかね、見てたからパソコン言いたいことあるのかなと思って待ってた。
うん。他にどんな会社があるのかなと思って見てました。っていうだけだよ。うん。なんか、いや、下の方にブラブラブラって言っても全然他の会社出てこないなと思って、なんでだろうと思って最初見てたら、米国株ランキングって書いてあったから。
私はそういうところがあります。
あらあらあらとなってしまいました。
なんかさ、なんだろう。先を読みがちというかさ、わしもさ、割とそうだけど。自分の中でさ、予想を立てすぎちゃって、
うん、
勝手に解釈しちゃうみたいなとこがあるのよ、多分私たちは。どっちも
あるある。
ね、あつしは文章でそうだし、私はコミュニケーションで多分そうなんだけど、
ああ
、あ、違ったみたいな、そういうこと言いたかったのかと思っちゃったみたいなことがさ、あったりとかするのと、あつしは本当にあの文章になるとコミュニケーションも多分多少はあると思うけど、文章の方が顕著だよね、なんか。
顕著だね。
もう全然なんか、音読もできないから、私。なんか、いつもそうなんだけど、一緒にこうなんか資料探してるとか、なんかね、見てた時とか、読んでくれるんだけど、全然間違ってるんだけど、突っ込むみたいな。
全然違う。
全然違うこと言うよね。なんか、なんか、 最初の頭文字が合ってるかどうかも怪しい時もあるみたいなくらいのなんかね、わかるよね。
すごくわかる。
ほんと気をつけた方がいいよ。
ね、ほんとにね。
うん。
よくない。
うん。
ほ
ん
とよくない。
っていうとこがあるので。
はい、じゃあ。じゃあ今日はこれでおしまいでーす。
はい。
はい。今日も聞いてくれてありがとうございました。YouTube と Spotify と Podcast。
最近調子悪くてね、Podcast 時間通りに上が
ん
なき
ゃ。そうなんですよ。Podcast がうまく上がってくんないんですよ。
うん、
まあ、頑張ってあげるんで。
うん、
ポッドキャスト、スポリファイ、
うん、
YouTube でラジオを上げてます。
うん、
インスタグラム、ツイッターだね。で、日頃のアップデートをかけてますので、興味があったら見てください。で、両方とも見たり読んだり聞いたりしたら、いいねと。
シェア？
シェア。いいね。いいね。いいねと、シェアと、登録。
サブスクライブ。
よろしくお願いします。じゃあそんな感じで第61回の S&A の無責任ラジオでした。
100回何しようね。うん。
これにて終了。今日も聞いてくれてありがとうございました。バイバイ。
バイバイ。